こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。頭蓋四肢と脊椎の見方は、米国の整形外科医スタンリー・ホッペンフェルドが著した、脊椎と四肢の身体診察を扱う実践的な医学書である。日本語版は野島元夫の刊訳、手頭器他のわけにより、茨訳出版から刊行された肩、肘、手関節、頸椎、歩行骨盤股関節、膝足関節、腰椎などを対象に、心触診、関節可動域検査、神経学的検査、特殊検査を地域別に整理している。単に検査手技の名称を列挙するのではなく、体表から触れられる骨指標、筋、腱、神経とその所見が示しうる機能障害とのつながりを図で示すことが本書の目的である。診察者の視点を意識した多数のイラストにより、患者の位置、腱者の手の置き方、観察すべき反応を具体化する。整形外科診察を解剖学的知識を臨床的な判断へ移すための手順として学ぶ書籍と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体表から深部構造へ進む皮膚をたどる診察の枠組み、本書の際だった特徴は、肢体診察を皮膚の上から実行可能な探索として組み立てる点にある関節や脊椎の疾患を考える際、画像所見や病名を先に当てはめるのではなく、まず外観、皮膚の変化、左右差、骨性の目印を確認し、ついで筋腱、関節列起、神経走行に沿って触診する。この順序には、疼痛、手法、変形、萎縮、局所熱感といった情報を解剖学形式と結びつけて取り違えにくくする意義がある。例えば、触れる場所を正確に定められなければ、圧痛が関節由来なのか、腱や筋由来なのかを区別する土台が弱くなる。本書はこの土台を体表解剖と機能解剖の双方から補う。図は単なる装飾ではなく、腱者がどの方向から観察し、どこに指を置き、何を比較すべきかを伝える操作図として働く。診察を一連の再現可能な手順にすることで見落としを減らし、患者ごとに異なる訴えを一定の枠組みで評価する方法を示している。次に、視診触診、可動域神経学的評価を分断しない地域別診察、各部位の章は、肩や膝などの局所を独立して扱いながらも、視診触診、運動評価、神経学的評価、特殊検査を連続した診察過程として扱う。これは単一の検査結果だけから結論を急がないための構成である。可動域が制限されていても、その原因は関節内の問題、筋の短縮や防御性収縮、疼痛、神経学的障害など複数あり得る。したがって外見上の変化、特定部位の圧痛、能動運動と多動運動の差、筋力や感覚の所見を相互に照合する必要がある。本書の地域別構成性は、部位ごとの解剖と運動特性を踏まえつつ、この照合を日常診療で行える形に整理したものといえる。また、同じ痛みでも患者が動く際の代償運動や歩行の変化を観察すれば、訴えの部位だけでは得られない情報が得られる。検査を個別の暗記事項として覚えるより、観察から仮説を立て、触診、運動、神経所見で確かめる流れとして理解させる点に、本書の教育的な価値がある。さらに、機能解剖学を診察行為に結びつけるイラストレーション、本書では、骨、関節、筋、神経の配置を知識として提示するだけでなく、それらをどのように診察で確かめるかが図解される。機能解剖学は、筋がどの運動を生み、神経がどの領域の感覚や筋活動に関わるかを理解するための基盤である。しかし、図譜だけを見ても、臨床場面で患者をどの姿勢に置き、抵抗をどちらへ加え、どの反応を異常として読むかは直ちにはわからない。本書の図は、この知識と手技の間をつなぐ役割を担う。腱者側から描かれた図が多いという特徴は、手の位置や力の方向を模倣しやすくし、文章のみでは曖昧になりがちな診察操作を具体化する。さらに正常な構造の位置を把握して初めて手法、筋萎縮、骨性隆起、運動の偏りといった異常を相対的に見出せる。本書は解剖学の詳細な網羅を目的とする専門図譜ではない。診察に必要な解剖を選び出し、観察、触診、運動検査の判断に直結させる点に重点が置かれている。そして、頸椎、腰椎で重視される神経学的極材の見極め、脊椎の診察では局所の痛みや可動域だけでなく、神経根あるいは末梢神経に関係する兆候を評価する必要がある。本書が頸椎と腰椎の診察に神経学的検査を組み込む意義は、症状の分布と障害部位の推定を結びつけることにある。感覚の変化、筋力低下、反射の変化、特定の姿勢や運動で誘発軽減される症状は、単なる腰痛、頸部痛という表現をより具体的な臨床情報へ変える。ただし、こうした所見は機械的に1項目だけで判断するものではない。左右差、痛みで力を出せない状況、既存の関節疾患なども考慮し、複数の所見の整合性を検討することが重要である。本書の価値は、神経学的診察を神経内科だけの特殊な技能として扱わず、四肢脊椎を見る際の基本的な確認事項として位置づけるところにある。 頸部から上肢、腰部から下肢へと続く症状を局所の構造と神経機能の両面から評価する視点は、実際の診断では病歴、画像、必要な追加検査との統合が不可欠だが、その前段となるベッドサイド評価の精度を高める内容である。最後に、歩行と各関節の連関から読む機能障害と特殊検査の位置づけ、本書は関節を静止した局所としてだけでなく、歩行を含む運動連鎖の中で捉える歩行の観察は、股関節、膝下関節、べ、骨盤、腰椎の問題が日常動作にどう現れるかを把握する機会となる。疼痛を避けるための荷重回避、筋力低下に伴う不安定さ、関節可動域の制限による代償などは、診察台上の検査だけでは明瞭でないことがある。もっとも歩行異常は一つの疾患に固有の印ではなく、全身状態や疼痛、神経学的要因にも影響されるため、局所診察と往復して解釈する必要がある。この考え方は特殊検査の扱いにも通じる。特殊検査は特定の組織や病態を示唆するために有用だが、陽性・陰性だけで診断を確定する道具ではない。視診、触診、可動域、筋力、感覚、歩行という前後の情報があって初めてその意味を適切に評価できる。本書は多様な検査を紹介しつつ、それらを身体全体の機能と解剖学的仮説の中に配置する。局所検と動作所検を統合する姿勢が実用的な診察法としての骨格を作っている。結論として、本書は医学生、研修医、整形外科、リハビリテーション領域の医療者、並びに四肢脊椎の基本診察を見直したい臨床家に適している。とりわけ解剖学を学んだものの、それを患者の前での観察、触診、運動検査へ結びつけることに難しさを感じる読者に有用である。部位ごとの訴えに対してどの順で見て、どこを触れ、どの運動と神経助検を確かめるかという実務上の問いに、視覚的で一貫した枠組みを与えるからである。観光年の古い書籍であるため、最新の画像診断、診療ガイドライン、個別疾患の治療選択を得る資料としては保管が必要になる。しかし、在診察の原理である比較極在化複数所見の統合は現在も重要である。同種の整形外科書には疾患別の知識や画像を中心に据えるものも多い。それに対し、本書は診察者の目と手をどのように使うかを体表解剖と機能解剖に根差して示す点で異なる。検査名の暗記ではなく、所見がどの構造機能と関係するかを理解するための基礎的かつ実践的な参照書として位置づけられる。ご支援いただける場合は S ホップンフェイポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。